北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています。北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、早いもので今年最後の放送となりました。
そうですね、もう本当に今年1月を迎えたばかりで、また来年すぐ年を取るんですね。
あっという間ですね。
本当ですね、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
北村の聞いて得するいい話。タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにお話ししていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。さて今日も前半の得する話ですが、
はい、
まあもう
そうですね、
残すところあと2週間で大晦日ですからね。
もう過ぎることよりも来年の用意されてる方もいらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、はい、早い。
年の瀬になりますと、1年があっという間だったなと感じていませんかね。
はい、
過ぎに過ぎるもの、人の弱い、春夏秋冬、年を取るにつれてね、1年という時間がとても早く感じられて、しかもだんだん早くなってきますよね。時間の長さそのものは変わっていないはずなのに、不思議なことなんですよね。
本当ですよね。1年の長さをどう感じるかは、その間の記憶の量と関係があるようですね。
はい、脳にはね、海馬と呼ばれる記憶の司令塔がありますよね。
はい、
脳に入ってきた情報を記憶する必要があるものとないものとに振り分けていくんですよ。
記憶されるべき情報というのは新しい情報でしょうか。
はい、今まで知らなかったこと、見たことのないもの、初めて会う人、そういう情報はね、脳にちゃんと蓄えられていきますね。そうするとね、1年を振り返ってみたときに記憶量がね、多いと充実した1年だったと思えるでしょうね。思い起こされることが多いわけですから、それだけ長い時間だったと感じられるわけですね。
そうですね。記憶したことが少ないと、あっという間の1年だったなということになってしまうわけでしょうか。忘れてるだけかなという気もするんですが、
ね、それもあるでしょうね。
はい、
まずしかしね、子供の頃を思い出してみてください。
はい、
知らないことがたくさんありますから、どんどん記憶量が増えていきますよね。
そうですね。
1年が、いや1日がね、今よりも長く感じられていたでしょうね。大人になるとたくさんのことを経験しておりますよね。仕事や家事で毎日がその同じことの繰り返しになってしまうことも多いでしょうね。毎日同じ道を歩いて、同じ人に会い、同じ仕事をする、入る店も同じ、これではね、会話が記憶するべきと命令するような情報は入ってこないんですよね。
なるほど。
記憶の箱が空っぽのまま1日が過ぎ、1ヶ月が過ぎて、あっという間に1年が過ぎ去ってしまうんですよね。それでね、年末になると最初も言ったように、今年も1年が早かったなとなるわけなんですね。
そういうことですね。はい、まあ平穏無事は何よりなことなんですが、ちょっと寂しいですよね。では年を取っても1年をもう少し長く感じるためにはどうすればいいんでしょうか。
はい、新しい情報を脳に入れてあげればいいんですから、未知の世界を体験すればいいわけですね。一番手っ取り早いのは旅行なんでしょうね。これはもう手軽で最適ですね。
はい、
今まで行ったことのないところに行ってみれば、見るもの、聞くもの、味わうもの、全てが記憶に留められますね。
そうですね。
これは海外でもいいし、国外でもよろしい。旅行というほど、遠くでなくても、初めての場所に行って、楽しんでみればいいんですね。吉行淳之介氏のね、エッセイ集のタイトルに、街角のタバコ屋までの旅というのがありました。
はい、
近所を歩いてね、新しい発見をするなんてのも、これもバカにできませんよ。
そうですよね。新しい趣味を見つけることも大事で、何か新しいことを始めると必然的に人に会うこともね、多くなってきますからね。家にいることが多い人でも外出することになりますもんね。
そうするとね、1年が長くなることは間違いないわけですね。
はい、
体を動かすことになりますから、健康的にもいいでしょうね。
はい、
新しい何かを習うことで脳も活性化されて老化にもブレーキがかかりますよね、
うん、
旅行も習い事も今すぐ実行するのは無理かもしれません、
はい、
それでもね何か新しいことに出会うのはそれほど難しいことではないと思いますよ、
うん、
初めての味噌に入ってみるとか初めてのメニューにトライしてみるとか、
はい、
今日できることはたくさんありますよね、
うん、
1年が短く感じられるか長く感じられるか詰まるところはね1日をどう生きるかにかかっているわけですね。
なるほど。
あの一番身近な方法で言えば、
はい、
例えば車で通勤しているコースをたまに変えてみるとか、
うん
ね、5分10分早く出て、
うん、
そしてね思い切って歩いてみるとか、うんね、そういうことも随分やっぱりこの記憶に関係してくると思うんですね。
そうですよね、うん、知ってるはずの道の景色が変わりますからね。そうですよね。
あの無趣味は老化のリスクを増やすと専門家は認めておりますね、
はい、
あの東京都老人総合研究所が挙げるポイントは1、元気度の不足。これはね、うん、バスや電車で一人で外出できない、
はい、
食事の用意が一人でできないなど、
うん、
過去1年以内の入院歴、
うん、
そしてね過去1年内の転倒歴、
はい、
それから趣味や稽古事をね全くしないと、
うん
うん、当てはまる項目が多いほど老化が進む危険度が高いそうなんですよ。あの他の項目はね自分ではどうにもできないかもしれませんが、
はい、
趣味や稽古事は始められますよね。
そうですよね、うん、本当お家でできることっていうのもありますしね、はい、手軽にできるものいくつかあるかと思いますので、
まずそのさっきも言いましたようにもう今年1年終わりですから、
はい、
来年の1年からね通勤コースをちょっと早く5分か10分出られて変えてみるとか、
うんうん、
ねたまに思い切って歩いてみるとか、
うん、
そういうことで随分景色が変わってくると思うよ。
そうですね、
うん、
まあ、あのお家にずっといらっしゃる方ちょっとご近所の方と会話してみると、ね、新しい発見があるかもしれないです ね、
はい、ぜひやってみてください、
はい、来年の一つの目標として楽しみながらいかがでしょうか、
はい
はい、では、後半の教えて北村さんということで質問コーナーです、はい、今日はこういったご質問いただきました。私の甥は10月に結婚式を挙げるそうなんですが、なんと仏前結婚式を挙げると聞き少し驚いております。ほとんどの結婚式が神社や教会で行われているようで心配しております、
うん、
大丈夫でしょうかということで、まあ、来年の10月ですからちょっと先のことではあるんですけれどもね、大丈夫でしょうかね。
あの結婚はね先祖代々の家計を絶やさないという意味では大事なことなんですよね、
はい、
ほとんどは神社や教会で行われているようですね。
そうですね、うん、なぜこの仏前結婚式が少ないのでしょうか。
あの仏の前というのが神気臭いかいうか、あるいはその神の前でないと厳かなイメージが湧かないんでしょうかね、
うん、
しかしね、式場におんぶと抱っこの建前だけの結婚式に嫌気がさしている若者の中にはね、自主的に心のこもった、荘厳な仏前結婚式を選ぶ人も増えつつあると言いますね。
ああそうなんですね、
あの仏教徒として、家恩の末永い流星を願う者にとって結婚式はご先祖様のおられる、菩提寺でということなんでしょうね。
うん、
またその天がらね、総額のうちに仏室に入って参会者一同と共に着席する司会者ですね、
はい、
まあ、これは僧侶が仏様の2人の結びつきを報告するわけなんですが、
うん、
これは仏教徒としての誓いを新たにした新郎新婦はね数珠をいただいて夫婦となる因縁を仏様に感謝しますね、
うん、
つまり夫婦として2世の契りを約束して祖先の霊前に紅葉をね誓うので あるわけですね、
うん、
そして三三九度の杯を交わし指輪を交換して再び総額で荘厳に対接しますよね、
はい、
あの神殿の結婚式や教会での結婚式は日本では近代になってから始まったもので、
はい、
その前はねご先祖様の仏壇のあるそのおのおの家の座敷で行われていたようですね。
うん、確かに少なくなったのでちょっとこう不思議な感じがする方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
私なんかするとこうね反対にあの教会とかであげてて、
うん、
ね、あの 神父さんが英語でこう語られてたりしたら余計になんかあれとかと思う時もあったりするぐらいですから、うん、まあ人それぞれ感じ方も違うんでしょうけれども、ね、はい、私たち今ご先祖様あってのこう生活があるわけですから、うん、はい、大丈夫ですかって、それも
そうですね、今ご先祖という気持ちがね随分忘れられている世の中ですから、
そうですね、
うん、
ご質問いただいた方は大丈夫ですかと心配されてますけど、これほど頼りになる方はいらっしゃらないわけですからね、
ぜひ、これからご結婚される方はね一回考えていただいて、
はい、
うん、仏殿結婚式も非常に、はい、やってよかったと言われる方も多いですよ、
はい、これも一つ今の方にとっては新しいかもしれませんし ね、はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん今年もありがとうございました。
本当に1年間早いもんですが、はい、あっという間にありがとうございました。
また
来年も耳を傾けてください、はい、お願いいたします。
来年もまたよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。